ください。谷五郎の笑って暮らそう、
ラジオ関西 558kHz でお送りしています。
谷五郎の西播磨暮らし。さあ今日はですね、愛阿公市やね、の、はい、の佐古市、うん、はい、紹介したいと思うんですが、今ね佐古市はね北前船の寄港地として、この佐古市を発信していこういうことでいろいろ頑張ってはりまして、で今度ねあのイベントも開催されるんですけれども、佐古市の町並みを作る会の会長の門田盛博さんにお話を伺ってまいりました。門田さん、今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今目の前にですね、北前船の、まあ、模型というんですか、木でできた船があるんですが、これもうだいぶ前に作ったあの北前船なんですか？
これは20年ほど前に、はい、あの一度作りまして、はい、あの佐古市の方で保管してたんですけども、ちょっと傷みが激しかったものを、はい、今年の3月から修復しまして、はい、あのこういう形に今、今後も使えているように修復させていただきました。
修理してね、はいはい、でこのサイズがだいたい実物の5分の1の大きさという、はい、
そうですね、5分の1です、
はい、で実は今その北前船がものすごい注目を浴びてまして、あの確か日本遺産にあの選ばれましたですよね。あれ北前船というのをまた今日は教えていただこうと思うんですけど、のそ の, あの大阪とまあ主に函館ですか、北海道の
そうです、ね、
結ぶ航路、はいはい、のその全部が日本遺産じゃまだないんですね。
そうですね、はい、今あの北海道東北それから北陸のところまでの11都市が、うん、あの今年の4月の28日に日本遺産として認定されまして、うん、まあ、その後のまあ追加認定ということで、はい、佐古市浦も入ったらいいのになということで活動を続けています。
なるほど、はい、じゃあその北前船の航路には瀬戸内とか、まあ、西日本の町、うん、港をずっと通っていった、うん、もうルートもあるんですが、そこはまだ認定されてないということですね。
そうです。
で佐古市としては、まあ、佐古市も、その北前船の航路の日本遺産の中に入れてもらいたいなと。
そうですね、
なるほど、
はい、ぜひ入れてほしいんですよね、はい、
そういうことで、はい、今佐古市もですね、はい、この北前船に注目しようということになっております。で改めて伺いたいんですが、この北前船いうのが、江戸時代から明治、はい、時代ぐらいまで、
はい、そうですね、
で大阪から出て、はいはい、瀬戸内海通って、はい、下関、通って、はい、日本海、はい、で函館まで、
そうですね、
はい、でそのどんなものを運んでたんですかね。
瀬戸内からはですね、あの古着とか、それからまあ塩とか、そういうものを運んで、
まあ、その特産品、
特産品を運んで、はい、まあ、港でまた売ったり買ったりしながら、あの北海道の函館江差の方まで行ってまして、はい、北海道の方の江差とか函館でニシンとか昆布とか、そういうものを また積んで、大阪の方にまた帰ってきた。
で港でやり取り売買をしながら、
はい、そうですね、
その物を運んで、うん、あの運賃をもらうという、うん、そういうスタイルじゃないんですね。
はい、そうですね、あの、まあ、買い積み船と言われてる、その都度その都度、まあ、船頭さんの裁量で、はい、物の売り買いをしてたみたいですね。
なるほど、
はい、
で佐古市なんかからやったら、うん、どんな物を積んで、うん、どんな物が入ってきたんですか？
は
い、
佐古市の方はですね、こちらからは、まあ、古着、姫路の方の豪商の奈良屋さんというところから頼まれたような古着とか、まあ、麺ですね、こちらで作った麺、バターをあの運んでたみたいですね。
ああ、そうですか、はい、でもちろん佐古市にもいろんなところのものとか文化も入ってきてるんですね、
う
ん
う
ん、
そうですね、はい、それで、まあ、向こうの方から昆布とか、はい、それから入ってますんで、まあ、大阪の食文化の今中心になってます昆布だしっていうのが、はい、まあ、食文化の文化として伝わったみたいですね。
昆布、あの関西の、まあ、だしの文化で昆布ありますけど、はいはいはい、それはもともと北海道の昆布用ですか？
そうですね、
面白いもんですね、はい、そういう交流が、
はいはいはい、
例えばあの佐古市の文化がね、はい、その北前船の航路の中にどっか他の土地に残ってるみたいなこともあるんですか？
そうですね、 まあ、ここら辺ですと、まあ、その奥藤酒造さんの方の、まあ、塩なんかも行ってますんで、そういうやつが、まあ、佐久市では根付いてですね、まあ、塩文化それから、まあ、として残ってますね。はい、まあ、阿古自身も塩文化で残って
ます。まあそうですね、まあ、いろんな交流があって、はい、だから物の交流だけじゃなくて、はい、そんな文化的なものもあるんですか。
はい、はいはい、そうですね。でここの船祭りっていうやつがあるんですけども、そういうやつもそのちょうど、海鮮業が盛んなるし、この1750年ぐらいに、まあ、あの船祭りとして残ってまして、あの秋田の方にでもね、辻崎祭りってあるんですけども、見ますとよく似たような形で馬船を使ったあのお祭りをやってるわけなんです。
なるほど、はい、そんな祭りを見ても共通のものがあったりとか、なんか民謡もなんか
そうですね。民謡もあの、まあ、佐久市にはあの船団地とか引きとんどとかっていう形で、直接北前船とは関係ないか分かりませんけども、まあ、三味線の文化が、あの残っているわけですね。でそれで、まあ、江差追分けとか、それから、まあ、北陸の方の山中武士、それから岡山の下津井武士とかいろいろものもありますから、まあ、そういう、
それでまたそういう北前船の航路の港から入ってきて、民謡になったんですか。
そうですね、はいはい。
はあ、そうやって伺うと本当に面白いなと思うんですが、まあそうしたら門田さんの佐久市の町並みを作る会の、まあ皆さんとしてはそういう、まあ佐久市の例えば文化が他の町にもあるん違うかとか、他の町のものが佐久市にあるん違うかとか、まあそういうことに、まあこれからより注目をしていこうと。
そうですね、
そういうことですか。
はい、そうです。
はい、そしてですね、まあそれに関連いたしまして、もうすでに始まってるんですが、北前船寄港地佐久市裏、海鮮物語という、これは展示企画展。
そうですね、はい、
これどこでやってるんですか。
佐久市、あの佐久市裏旧裏会所でやらせていただいてます。
そこでまずそういう、はい、まあ、歴史知ってもらおういうことでね、はいはい、これが7月の2日まで、開いているということで、はい、でそれに関連してまたいろんなイベントがあるということですね。はい、どんなイベントがあるんでしょうか。
まあ、6月18日につきましては、大崎神社におきまして歴史講座、
歴史講座、はい、これは大崎神社で、はい、まあ、歴史を学ぼうということですか、北前船のね、はいはい、これ誰でも行けるんですか。
誰でも、はい、どなたも参加できます。
あ、そうですか、はい、これは6月18日ね、はいはいはい、そして民謡祭り、
はい、でこの方もあの近くの下津井、倉敷市の下津井から来ていただく30名の方と、まあ、地元で今言いました引きとんどとか、あの船祭りに使われてます音楽、あの三味線の民謡をあの同時にあの披露させていただいて、皆さんに聞いていただこうと思ってます。
ほうほうほう、はい、まあ、そういう交流の民謡ですね、はい、こちらが6月25日の土曜日、はい、どちらも大崎神社で、はい、イベントをやろうということですね、はい、ということで、まあ、皆さんにもその、まあ、佐久市という港を北前船の、まあ、寄港地の一つやったということで知っていただこうと、
う
ん、
そうです。
で、この佐久市を発信しようということですね。また今までとはちょっとまた違う切り口で、
うん、そうですね、はい、今までとは違う切り口で北前船を寄港地ということをアピールしながら、皆さんにまたこれをきっかけに来ていただいたらと考えております。
そ
うですね、
はい、そしてこの北前船 の、あの5分の1のこの、うん、モデル船ですか、うん、はい、これはまた皆さんにも見ていただけるんですか。
はいはいはい、あの一応佐久市、町並み館の方に、あの置かせていただいて、はい、そういう関係のパネルとか、はい、資料を、まあ、一箇所に集めて、佐久市に来れば北前船のことがすぐ分かるよっていうような形にしたいなと思ってます。
そうですか、はいはい、まだこれからね、北前船で佐久市、うん、大いに盛り上がっていただきたいと思います。はいはい、どうも今日はいろいろとありがとうございました。
どうもありがとうございました。
はい、佐久市の佐久市の町並みを作る会の会長の門田盛弘さんにお話を伺いました。
はい、
で、その海鮮物語というのが、佐久市裏会所でね、7月の2日の月曜日までやってます。これ朝10時から4時までです。入場無料。それでイベントの案内がありましたけど、はい、歴史講座とか民謡祭りね、うん、こちらどちらも お昼1時から6月18日と25日で、場所が大 崎神社、すぐ近くにあの大崎神社あるんですが、はいはい、ここね行ったらまたね、さすがにあの海の神社言うんでしょうか、うん、あの絵馬がね、はい、いろいろあって、もうその海鮮とか船のね、うん、絵馬がもういっぱい上がってますわ。でね、日本で船の絵馬では2番目に古いやつがあったりとかね。
そうなんですね、は
い、これもなかなかね、あの見応えがあります。大崎神社の方にも足を運んでいただけたらなと思います。サコシ、今日は紹介させていただきました。谷五郎の笑って暮らそう、
今日も兵庫県の情報満載でお送りしています。